千客万来ダメ元の話。 This program is brought to you by 元尾チャンネル。
千客万来ダメ元の話。この番組は毎週週替わりで MC が交代し、それぞれ得意のジャンルで番組を進行していくニュースタイルポッドキャスト番組でございます。今週は私元尾の回でございますが、今週はね、皆様お待ちかね、全国20万人、怪談ファンの皆様へ送るですね、特別企画、8月ギリギリですので、もう9月になってるのかな、怖い話特集を、お送りしたいと思っておりますけども、今日はですね、怖い話我こそはというね、方4人お招きしておりまして、1人はちょっと遅れての参加になるんですが、じゃあまず早速紹介してまいりましょう。まずはこの方、去年もね、出ていただきましたマックスさんでございます。よろしくお願いいたします。
こんばんは。
よろしく
お願いします。
いやー、夏ということで、
もうあれから1年ですね、
うん、そうですね、
前回からね、
怖い話といえばね、はい、もうマックスさんということでおなじみですけども、
はい、まあ、私といえば親父にセックスを覗かれたらおなじみですけど
ね。はい、はい、親父の霊にね、セックスを見られてたと、
はい、ああ、そうですね、正確に言わないとダメですよね。
お父さんのお父さんに見られたわけじゃないですからね、
はい、
霊に見られてたという、まあ、霊体験をされているというマックスさんですけども、はい、今回もいくつか珠玉の怖いネタを持ってきていただいているということですので、
はいはい、
はい、期待しておりますので、よろしくお願いします、は
い、よろしくお願いします、はい、
そして、この方ですね、この方も去年、ですね、出演していただきましたが、去年の、まあ、あれですかね、怖い話特集ではね、一番怖い話をしていただいたと言っても過言ではありませんね。この方です、ゆあくんでございます。
こんばんは。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
どうですか最近は、怖い、霊体験なんていうのは。
いやー、霊というか、うん、目の前にですね、うん、実物で怖い話ばかりです。
ああ、リアルな世界っていうか、リアルな、就職してからの話ということですか。
そうですね、はい、はい、
それも怖いですけども、実際のね、霊体験、まあ、岩君霊感が非常に強いっていうふうに 私聞いてますから、
今日もね、
珠玉の怖いお話期待しております。よろしくお願いいたします、
はい、よろしくお願いします、はい、
そして、この方ですね、私がですね、今回オファーかけさせていただきましたけども、俺にも怖い話をさせろということで今回、参戦していただきました。これは本名でいいのかしら、本田大輔さんでございます。
よろしく。どうも、はいはい、僕怖い話をさせろとは一言も言ってないですよね。
あ、そうですか。なんか俺は霊感が強いということで。
いや、そんなことも言ってないですよね。
あ、そうですか。いやいや、なんか一つ二つこれまでね、あなたも私も同い年、うん、今年40歳ですか。
40来年40歳、ね、私は3月で、来年で40歳、
39年生きてれば、
はい、ちょっと若い、ちょっと若い、はい、
怖い話の一つや二つもあるかと思いますので、ニューカマーとして、
ね、
はい、あなたの話期待しておりますので、
うん、はい、とりあえず今は日ハムが怖い、はい、
そうね、そっち、ね、はい、そっちですね、
そうですね、福岡北斎と北九州でございます、
はいはいはい、よろしくお願いいたしますよ。
お願いいたします、はい、
そしてこの後遅れて参加になりますが、この人が本当正真正銘ですね、俺にも話しさせろということで、ワイルドカップさんという方がね、入っていただきますけども、その4人、私含め5人でですね、今宵はお届けしたいなというふうに思っておりますが、はい、
はい、
どうですか最近、まあ、実際この怖い話本編に入る前になんかこう、うん、どうでしょう、皆さん怖い体験というか、まあ、軽いものというか、はい、例えば金縛りであるとか、ちょっとあれ、はいはい、不思議な、なんかこれ例なのかな、不思議だなみたいなことって どうですか。皆さんは、本田さんなんかはどうですか、そういう体験はよくされる感じですか。
最近はあまりないですね。
ないですか。
この島では、うん、うちの島ではね、割と、うん、なんでしょう、まあ 海士町っていうところに住んでまして今、
島根県でした。
島根県の沖諸島のですね、そこはあの後鳥羽上皇というあの鎌倉時代に承久の乱で、
はいはい、
あの鎌倉幕府戦って敗れて島流しにされた元天皇が島流しにされてそのまま亡くなった島なんですけど、この島
は。そうなんだ。
そうなんですよ。
霊的にはゆかりが深いですね。
そうですね。ですからあの神社でこうそういうことをしたカップルはなんか、
うん、
抜けなくなって病院で運ばれたという話を聞いたことがあります。
そういうことしたっていうのは、どういうことですか？
男女がね。
はいはい。何をしたんですか、はい、何をするとどうなるんですか？
なんか合体すると離れられなくなるっていうことがあったら
しい。下ネタの話ですね、それはね。
そうですね。
はいはいはい。今日はそんな回じゃないですよね。
怖い。でも言ったもん、一番怖いですね。うん。例えば、怨念の住む島っていう
もの
にいる。だ僕は今のところあんまりそういう体験は。
あ、じゃあ、あの、あなたはそういう神社とかではいたしてないと。
あまり。そうですね。はい。うん、そうですね。
いきなり。
神社では。
冒頭から怖い話をされますね、本田さんね。
いやいやいや、さすが島ですね。
さすがです。いや、でも確かに島っていうのは、やっぱりいろんな怨念があったり、うん、例えば、僕なんか仕事でたまに八丈島であるとか、新島であるとかってところには行きますけども、うん、あそこも結局島流しされてて、
はいはい、
っていうような島ならではのやっぱ怖い話っていうのは結構ね、たくさんいろんな場所でありますけどね。
そうですね。
独特の世界がありますからね。
そうです
よね。はい。
私この間ちょっといきなりですけども、
うんうん、
あのね、まあ割とこう出張なんかでビジネスホテル行くこと多いんですけども、
はい。
ね、やっぱり3回に1回ぐらいは、部屋に入った瞬間にちょっと気持ち悪いなっていうような、
うん、
これ前回も話しましたけど、っていうことが未だにやっぱりあるんですけども、
はい、ありますね、
はい、ついこの間大阪に泊まった時もあ気持ち悪いなっていうのがあって、
はいはい、
でやっぱり案の定その日の夜はですね、
うん、
金縛りですよね。私結構金縛りに合うんですけども、
はいはい、
で部屋でのラップ現象ですよね。パチンパチンパチンパチンというようなラップ現象が結構起きてたりっていうのがあってですね、この間結構久々に、はい、そういうちょっと危ないなっていう気持ち悪いなっていうのはこの間つい最近ありましたけども、
あ、
はい、マックスさん
はうん、そうですね、私もその、まあ、ホテルつながりでお話をしますと、
うん、
まあまあ、2ヶ月ぐらい前ですかね。
はいはいはい。
ネットでこう予約したわけですよ、
うん、
初めて泊まったホテルですね、
ええ、
まあ、広めの部屋にしては結構割引率の高いっていうね、
いいですね、
まあまあいい感じかなと思って泊まって、
うん、
で、まあ部屋に入ってですね、荷物を置こうとしたらもう元一緒ですよ、うん、なんかよどんでるわけですよ、
はいはいはい、
で時間がなかったんですけど、うん、あまりにもそういうちょっとよどみがちょっときつかったんで感じ方がね、
うんうんうん、
だから、まあ、部屋変えてもらおうと、
はい、
で普段なら部屋からフロントに電話するんですけど、
うん、
まあ、電話の方が交渉しやすいんでね、
はいはいはい
はい、でもその時はちょっと一人でいる勇気がなかったので、
うん、
荷物を持ってそのままフロントに入って行って、
うん、
まあ、まあちょっと部屋を変えたいと、
はいはいはい、
言ったらフロントの人がですね、
うん、
やっぱりですかって言うんですよ。
やっぱり
やっぱりですかってどういうことだと、あ、まあまあちょっとね、細かく聞きたかったんですけど、急いでたんで、
うん、
はい、そのまま荷物を預けて出かけましたけどね。
うわ、やっぱりその、はい、ホテルっていうのはいろんな人のね、不特定多数の人間が立ち入るっていう場所ですから、
そうですね、
非常に怖い場所ではあるなっていう場所ではありますよね、はいはい、
うん、不釣り合いにね、大きい絵がかかっているとかね、
そうそうそうそうそう、後ろにお札が貼ってあるとかね、はい、なんていうのよく聞くお話ですけど、
はい、
そんなマックさんなんかちょっと今日いくつかお話持ってきていただいてると思うんですけど、なんかちょっと一つこの流れでいかがでしょうかね、はいはい、怖いお話、
あ、じゃあそのホテルの流れでいきましょうかね、
ええええ、
まあ、とあるホテルに泊まって、私大体行く場所によってもホテルを 固定するタイプなんですよね。
あ、もうここの場所はここのホテル、
はいはいはい、はい、この街はここのホテルっていう感じで、うん、そうすると、うん、あのまあ、スーツで行ってるんで、うん、基本的に僕はズボンプレッサーで借りるわけですよ。
あ、なるほど。
で毎回頼んでるとそのうち部屋に予約してるとも勝手に置いてくれてるっていう ね、
なるほどね、
うんうん、はい。で、あのたまたまその時部屋に入ったらなかったんですよね、そのズボンプレッサーが、で、あれいつも置いてくれたのにおかしいなと思って、で、まあ、出かける時に、うん、あのすいません、またちょっとズボンプレッサー部屋に入れておいてくださいと言って出かけたんですよね、
うん、
で、まあ、帰ってきて夜中の2時ぐらいですよ、うん、まあ、飲んで3軒ぐらいはしごをして帰ってきて、
うん、
で、まあ、部屋に入ってたら、そのズボンプレスなかったんですよね。で、あれと思って言ったのにと思って、うん、で、まあこんな遅い時間だけども、
うん、
あのあれ長いことかけないとシワが伸びないとかなんかあるんでね。
なるほど。
はいはい。で、一応フロントに電話をして、
うん、
あ、申し訳ありませんと、
うん、
今からお持ちしますって言われたんで、うん、まあちょっとこの夜中は申し訳ないなと思いながら、
うん、
待ってたんですけど、
うん、
でしばらくすると、ドアベルがキンコンってなって、
うん、
でノックされたわけですよね、
はいはい、
あ、来てくれたと思ったら、うん、ドアを開けようと思ったら、うん、あのお待たせしましたと、うん、若い女性の声がしたんですよね、うん、あれと思って、
うん、
あのいや、まあホテル、まあ、ウーマンというかね、うん、まあ、まあでもこんな夜中に、まあ、こっちは男だしと、
まああんまりないですよね、
はい、こっちは別に歯ブラシ持ってこいとは言ってないのにね。
だからだ、
はい、
はいはいはい。
で、私はあの、まあ、前にもお話ししましたけども、ビジネスホテル泊まるときは、
うん、
あのドアチェーンでかけるようにしたんですよね。あの勝手に開くとかいろいろあったもんですから。で、そのドアチェーン外すの忘れてドアをガチャッとこう開けたら、
うん、
あのまあズボンプレッサーが見えてですね。で、その横になぜかあの白い浴衣っぽいのが見えるんですよね。基本ホテルの女性ですからの、まあ、スーツっぽい、まあ、スカート履いてみたいなね、はい、でズボンプレッサーの横から見えてるのはその浴衣の、
うん、
白い浴衣の裾から、素足で立ってる女性の足みたいなね、あれこれどういうことやと、
うん、
で、あのちょっと悟りまして、
うん、
あのちょっと私後で撮るんで、うん、そこの前に置いておいてくれと、
うん、
見たら返事しないわけですよね。で、あの、まあ、一応こっちドアを閉めて、
うん、
すぐ撮るわけにもいかず、で、ちょっと時間空けようと思ってですね、
うん、
まあ、ベッドで横になったら、
うん、
次気がついたら、気がついたら明け方の5時になってましてね、
あ、だいぶ経ちました。
はい、あれと思って、
うん、
まあ、こんな寝てしまったと、
うん、
いや、それはそうと、ズボンプレッサーのあれはどうなったんやろうかと思ってですね、
うんうんうんうん、
でドアを開けたら、
うん、
あのまあまあ置いてあったんですけども、
うん、
はい、メモがつけてあったわけですよね、
う
ん
う
ん、はいはい、南郷室のお客様と、
はいはいはい、
まあ、これこれこれで、いや実はその、まあ、ノックもしましたよと、
うん、
実は電話もかけたんですと、
うん、
でもお出にならなかったんで申し訳ないけどもここに置かせていただきましたと、
うん、
いうふうなこうメモが置いてあってですね、
うん、
でなんか合わないじゃないですか、気持ち悪いじゃないですか、
悪いですね、
私が見てるあれは何だったんかなと、
うん、
しかも裸足だったしっていうね、
うん、
で、まあそのズボンプレスを中部屋の中に入れて、
うん、
そこからもう寝れなくてですね、
いや怖いですよね、
はい、でしょうがないから、まあ、シャワー浴びて、
うん、
結構早めの時間7時ぐらいにもうチェックアウトして、はい、そこからもうそのホテル泊まらなくなりましたね。はい、
あの、
そのし、まずね、白い浴衣、まあまあ、そういうね、
うん、
とか、まあ、見間違いなのかも分かりませんけども、や っぱりね、素足っていうのははっきり見ちょっと見ちゃったんでね、
ちょっと怖いですね。普通じゃありえない、はい、まあおそらく、うん、まあ霊であるっていうことは間違いないということですよね。
間違いないんでしょうかね、うん、デリヘル読んだっけっていう。
そうですね、
まあ、そうでもないですしね。
浴衣を着た
浴衣ですからね、
っていうのもないですからね、
うん、
いやちょっとあの初っ端からなかなかの怖い話を聞かせていただきましたけど、
いやいや、
ありがとうございます、はい、
そんな体験をさせていただきましたよ。
怖いですね。
はい、
どうでしょう、あのお二人、まあ、あの本田さんなんかどうですか、どんな怖い体験っていうのは、まあ、島に暮らしだしてから、なんかあったりするんですか。
島に暮らしだしてからはなくて、僕の場合は大学時代、
う
ん、まあ、といっても僕大学時代長いんですけど、人よりもちょっとね、
はいはい、
まあまあそれは置いといて、僕だからあまりこう霊感が強いタイプではないんですよ、
うんう
ん、あの別に何か見えたこともないですし、うん、なんかどっかのホテルとかに泊まっても別に何か感じるみたいなこともないんですけど、うんうん、大学あれは3年4年ぐらいの時かな、あの、うん、文化住宅に住んでまして、大学の近く の、
はい、
あの文化住宅ってわかるかな、
いわゆる
木造のこう、うんうん、2階建てのこう古いポロッチアパートなんですけどね、はい、でそこに住んでて、うーん、何でしょうね、そうそう、まあ要は金縛りの話でもあるんですけども、はい、金縛りに初めて会ったのが僕が高校の時で、
うん、
高校2年か3年間の時で、その時は自宅で、北九州の自宅の2階で自分の部屋で寝てて、
うん、
ある時本当にこう全身がこう本当に動かなくなって、
うん、
で頭は脳は頭は起きてんだけど、なんかもうとにかく本当に動けないで、うん、なんかすごいこう頭の中にこう声というかなんか音みたいなのがわーってこう聞こえて、
うん、
なんだこれはっていう感じでしばらくもう本当に何もできなくて、わけわかんないまま、怖いっていう感覚でもなかったんですけど、なんだこれはっていう感覚をなったことがあって、
うん、
でそれ以来本当にしばらく金縛りみたいなこともなかったんですけど、
うん、
その大学3年か4年の時に文化住宅住んでて、
うん、
でその頃は結構何度かあったんですけど、
うん、
あのまあ寝てると、ま、なんかこうふと夜中にこう人の気配を感じるんですね。で、なんかあれ誰かいるみたいな感じがして、
うん、
でこうその時点でこう、まあ、まず怖くなる。で、うん、ただ僕はそれでそれを霊と感じるんじゃなくて、
うん、
なんか誰か本当に泥棒か何か入ってきたのかなっていう感覚なんですよね。で誰かいると思って、まあ、どうしようって思った時に、まあ、もうその恐怖でなのか金縛りでなのか分からないんですけど、体が動かなくなって、
うん、
でどうしようどうしようっていう状況で、
うん、
でそのまま時間が経ってこう動けないままこう収まることもあるんですけど、
うん、
ある時に、まあ、同じように誰かいるっていう感覚になって、
うん、
でその頃はもう結構何度かあったので、あ、もしかしたらその金縛りかなってはどっか意識ではあるんですけど、
うん、
それでもやっぱり人の気配を感じるもんなんで、
うん、
やっぱりなんか誰か入ってきたのかなっていう感覚で、うん、やはり怖い、なんかこの霊が怖いっていうよりは本当人の気配を感じるのが怖くて、
うん、
泥棒かなっていう感覚で怖さがあるんですけど、
うん、
その時は結構しばらくそのあれが抜けなくて、でしかも強かったんですね、いつもより、
うん、
でそのままもう本当にベッドにこう、ね、横たわりながらもう何もできず目も開いてるんですけど、
うん、
その時は本当に秋冬だったかな、割と寒い時期だったと思うんですけど、
うん、
まあ、羽毛布団をかぶって、ね、こう寝てたんですけど、
うん、
そうすると近づいてきたっていう感覚はなかったんだけど、
うん、
ふっとねその布団の上に本当に人が乗ったように感じたんです。もう本当にリアルにこう人が乗ったぐらいの重さをズンって感じて、布団もへこんでて、
はいはい
はい、で、あ、人が乗ってる。でも僕は目開けてるんですけど見えてなくて、
うん、
あ、でも人が間違いなく乗ってるっていう感覚で、あ、なんか重たいし怖いしどうしようっていう状態で、もうどのぐらい時間が経ったかは分かんないんですけど、うん、しばらく時間が経って、それでもずっと自分の意識としては起きたままで、うん、で我が家はなんかそのばあちゃんが、うん、ずっと子供の頃から毎年なんかその無料でなんかそういうなんか例えば姓名判断だったりとか、なんか方角のあれとかを見てくれるなんか先生みたいな人とつながりがあって、うん、その人はなんか商売でやってるわけじゃなくて、うん、でもなんか定期的に滝に打たれたりとかっていう修行する人 で、うんうん、でその人から家族全員分なんかこう、うん、なんかあれを書いたお守り、小さな四角いお守りみたいなのを持たされてて、うん、それをその時も持ってたので、それを財布にいつも入れたのかな、それを引っ張り出して、うん、でまあもう一旦その溶けた後だったんですけど、枕の下に入れてからこう寝るようにはしたんですけど、うん、でも何回かそれでもその後にもこう金縛りみたいなのはあったんですけど、その時が一番本当にもう、うん、あからさまに布団がぐって沈んだので、
近くに
一番そういうのを強く感じた時でしたね。
でも経験はされてるってことだね。
そうですね。ただ姿とかは本当に目で見えたことはないので、うんうんうん、あまりなんかね、そんな白い姿がみたいなのは今までもこれからないような気はするんですけど。
まあやっぱりこう、うん、霊っていうのはこうね、場所につくっていうね、聞きますけど、もしかしたら本田さんがそう、住まわれてた文化住宅にも住み着いてたということなのかもしれないですよね。
そうですね、そこで行った時が一番回数は多かったんで、うんうんうん、
ちょっとそこがね、お家賃がちょっと安かったとかね。
そうそうそう、割と相場ではありましたけどね、
うん、過去に何かがあったのかもしれない、
あったのかもしれない、ね、
もしくは霊の通り、よく言うのは霊道っていうのがあって、
はい、
その場所に住み着いているものと、
うん、
その
霊道
通り道にたまたまそこの場所がなっているというパターンがあるというふうに聞きますからね、うんうん、だからこれをお聞きのね、リスナーさんの、まあ、お家がね、霊道になっている方がもしかしたらいるかもしれないということですよ、うんう
ん、はい、
どうでしょうかね、ゆわくんちょっとなんかね、怖い話聞かせていただきたいななんて思ってますけど、どうでしょう、
はい、はい、まあちょっとマックスさんの話を聞いて一つ思い出したエピソードがあるんですけど、社会人になっていろいろまあ宿ホテル取って泊まるようにはなったんですけど、うん、この前ですね、うん、まあ、これちょっとホテルの名前は結構名の知れたホテルなんで、ちょっと出すのは差し控えさせてもらいますけど、夜中にですね、うん、まあ、結構遅くに、まあ、マックスさんみたいにお酒飲んで帰ってきて、うんうん、で軽くシャワー浴びて寝たんですよ、はいはいはい、うん、寝たらですね、夜中に、うん、電気がカチッってつく音が聞こえまして、うんうん、でそれでちょっと目が覚めまして、うん、でまあちょっと酔いどれの頭で寝ぼけながらもちょっと音がしたところに行ってみたら、うん、シャワーの部屋の電気がついてたんですよ、うんうん、消したはずなのになと思ったんですけど、うん、でそこでちょっと下の方をシャワーのところとかって下にちょっとスペースが
あります、空いてますね、うんうん
うん、ちょっと何の気なしにそこ見たら、うん、足っぽいのが見えたんですよ、うん、おあれと、一人で泊まってるはずなのに誰かいるのかなと、
ですよね、
でもちょっとそれで怖くなりまして、はい、そこでちょっと開けようかなとも思ったんですけど、はいはい、ちょっとその度胸もなかったので、うん、とりあえずもう消して早く寝ちまおうと思って、うん、消してまた布団に戻ったんですよ。そしたらまたしばらくしてから、うん、またつく音が聞こえまして、うん、でまた行ったら、うん、さっきは2本 足が見えて、足っぽい影が見えてたんですけど、うんうんうん、今度は1本だったんですよね。もうこれはわけわからんぞと、うん、もうこれはっきりさせんともう寝れんなと思って、うん、意を決して開けたんですよ、うん、そしたら誰もいなかったんですよ、うん、もうね震えましたね。震えて余計寝れなくなりました。なんか面白い話になっちゃいました、
ね。いやいやいや、そんなことない。いや、そんなことないですよ。いや、持ってるじゃないですか。
ちょっと思い出したんで、一つ出させていただきました。いやいや、
素晴らしいです。
なんか、無意識に人を呼んだってことはないですか、大丈夫ですか。
デリヘルを呼んだわけだ。
ああ。デリヘルはちょっとあまり呼ぶのは好きじゃないんでね。自分から行くのは行きますけど。
あ、そうですか、はい。扉を開けたら誰もいなかった。ですよね、
はい、
カチっていう音が嫌ですよね。
パチッカチッっていう音がね、
はい、
いや持ってるじゃないですか。
持ってました、うん、
ね、はい、私じゃあちょっと、
はい、
敬愛する稲川淳二先生のお話をちょっとねここで去年の同様にちょっと披露したいなと思ってますけど、
はい、
ですねこれは稲川淳二さんがですねお友達から連絡を受けた話になるんですけども、
はい、
昔からの旧友がおりました、
うん、
で久しぶりにその旧友の彼から電話があってですね、
はい、
どうやら娘さんがその方にいらっしゃってで、うん、東京でラジオ局に就職が決まったというわけですよ、その娘さんが。ではい、非常に良かったじゃないっていうふうな話したら娘さんが一人暮らしをしたいと言ってると、うん、こういうわけですね、うん、で今まではまあ親元で暮らして社会人になってからも家から通ってで、はい、まあ、結婚したら家庭に入っちゃうから少しの間でもいいから一人暮らしがしたいというふうに言い始めてたっていうわけですよ、
うん、
でどうだろうということで相談された稲川淳二さんがあいいんじゃないの、はい、とあなたの娘さんいい子だししっかりしてるしさなんて話をしててですね、
うん、
でそしたらどの辺がいいかなって相談をされたわけです
よ。はい、
でですね娘さんの仕事場がですね、四ツ谷方面だったらしいんですけども、
はい、
あだったら中央線沿いで杉並あたりなんていいんじゃないのなんていうことを長淳二が答えてですね、うん、で、はい、当時その稲川淳二もですね杉並にお家を持ってたらしいんですけども、まあ、あそこなら都心は近いし閑静な住宅街もあるし若、はい、いお嬢さんが暮らすにはいいんじゃないかなってことで進めたらしいんですね、うん、そしたらそのお父さんがですねじゃあ探してみるっていう話になってですね、
うん、
でまあそんな話をしてしばらく経ってからですねまたそのお友達からですね電話もらいましてですねこの間ありがとうと、はい、ちょうどいい物件見つかったよっていうふうに言うんですね、
うん、
で、まあ、娘さんと一緒に探しに行ったらしいんですけども、うん、そこのお家というのはですね駅から近くてですねで道はそんなに太くない、はい車1台ぐらいが通れてちょっと弓なりに曲がってるような場所なんですけども、うん、欅の大きな木があってですね駅地下の割には閑静な場所であるとで、はい、その、まあ、道なりに面した、まあ、新築アパートの1階なんですけども、はい、その道路から7、80センチぐらい高いコンクリートの土台の上に上がっている、うん、アパートなんですね、そこが。
なるほど。
うん、で、まあ、考えてみたら塀なんかあると逆に危ないし、うん、ね、むしろそれが死角になってこう、ね、誰かが入ってきちゃったりなんかすると防犯上も良くないんで、塀もない、うん、剥き出しのアパートの1階でちょっと上が上がってる。そんなところでちょうどいいなと、まあ、外からも覗かれないしアパートはオートロックだしってことでここに決めたよってことで、はい、で稲川淳二も非常に喜んでですねで、うん、まあ、そんな話をしてて彼女も引っ越しが無事済んで一人暮らしを始めたんですね、
はい、
でまあ就職で引っ越したということなんでまだ春になったばっかりの頃ですね、
うん、
で入社の前日ですねその娘さん会社から電話があってですね入社前に見学に来ないかいっていう話をされたらしいんですけど、
うん、
まあ、彼女も初めての社会人で不安ですからね、少しでも事前に会社のいろんな情報が欲しいとか、はい、コミュニケーションを広げたいっていう意味で、分かりましたと、ね、はい、ということで、うん、はい、前日に行くわけですね。で、君もああいうことするんだよとか、まあ、こういうこともあるよとか、まあ、おいおい教えていくから心配ないよなっていう話をされた後にですね、終わったらみんなで飲みに行こうと誘われたらしいですね。
はいはい。
で、近くの居酒屋に行ってですね、まあ、彼女結構お酒も飲める方で、スタッフに付き合ってガンガン飲んで、まあ、いろんなお話をしてですね、で、はい、帰りはタクシーで送ってもらって、で、じゃあ明日からよろしくねと。はい、ありがとうございましたってことで別れたらしいんですよ。
はい。
で、一人暮らしをした、始まった部屋に戻るんですけども、うん、まあ、部屋の中は自分の好きな家具を置いたりですね、花なんか飾ってですね、まあ、自分の城ですよね。で、うん、まだ春になったばっかりで、その年は東京が非常に寒い年だったらしいんですけども、
うん、
まだこたつを出してたらしいんですね。
こう。
で、彼女はお酒を飲んでるもん、いるし、まあ、寒いもんだから置いてあるこたつに足を入れてゴロンと横になったんですね。で、まあ、そんなことしても親には叱られないし、誰にも余計なこと言われないし、ああ、一人暮らしって、一人暮らしって自由でいいなぁなんて思ってて、で、当然彼女お酒飲んでますから、うとうとし始めたんですね。そうすると、しばらくしてるとですね、ゆきちゃん、ゆきちゃん、外から声がする。
うん、
ん?と思ってて、ゆきちゃん、ゆきちゃん、なんだろうと思って目を開けたんですね。
はい。
ゆきちゃん、彼女はですね、ああそうか、夜遅くに犬の散歩させているんだと、その時はそう思ったらしいんですね。
うん、
で、まあ今では犬にもね、人間みたいな名前つける、
ね、
人もね、いらっしゃるし、はい、まあ犬の散歩が大変だなと、はい、またそのまま寝ちゃったわけですよ。そして次の日はまあ普通に、まあその日は終わってですね、まあ仕事に行き、はい、入社式があって、セレモニーがあって、まあじゃあ飲みに行こうってことで、二次会三次会と盛り上がって、まあラジオ業界ですから、その業界人は飲むの好きですからね、散々また飲んだわけですね。
うん、
で、まあかなり遅くなってから、またタクシーで送ってもらって、どうもお疲れ様でした、ありがとうございましたと、また明日よろしくお願いしますということで部屋に入ったんですね。
はい。
で、昨日のまんまですよ。まあ昨日まああんなことがあって、こたつで寝ちゃったわけですから。酔ってて布団敷くのも面倒なもんですから、またこたつに足を入れてバターンと横になったんですね。で、またうつらうつらーっとして寝ちゃって、しばらーく時間が経ったと思うんですが、
はい、
時間が経ってうっと何かの声で目を覚ましたんですね。ゆきちゃん。ゆきちゃん。声が聞こえるらしいんですね。
はい、
で彼女目を開けてですね、耳を澄ましたらしいんです。ゆき、
うん、
ちゃん、ゆきちゃん、ああ昨日の人かと、また犬を散歩させてるんだなと、うん、怒られちゃ起こされちゃったなと思って、また目をつぶって眠ろうとしたんですね。
うん、
そのうちですね、なんかがおかしいって思ったっていうんですね。
はい、
犬を呼ぶなら普通ね、ゆきちゃん、ちちち、ゆきちゃん、こっちよ。これが普通ですよ。
うん、
ただ、このゆきちゃん、同じ感覚で、同じボルテージで、ゆきちゃん、ゆきちゃん、呼んでるんですね。
うん、
そして声は、一方方向から少しずつ少しずつ確実に近づいてくるらしいんですね。
うん、
それもどうやら通りの方から自分の部屋に向かって叫んでるらしい、呼んでるらしいんですね。
なるほど。
ゆきちゃん、ゆきちゃん、でも自分はゆきちゃんじゃないですからね。
はい。
なんだろうなと思ったら関係、まあ関係ないやと思ってまた目を閉じて寝ちゃったわけですよ。
うん、うん、
そしたらまたどのぐらい時間が経ったのか、ゆきちゃん、ゆきちゃん、あれまだな、まだいるのか、それがかなり近いところで声がするらしいんですね。
はいはい。
ん?と思ってひょいっと窓を見たんです。
うん。
そしたら窓ガラスの窓にですね、女の上半身がピタッとくっついてるわけですよ。
うん。
体をペタッとくっつけて窓に手をついてると。で、こっちをじーっ りと見てる、
うん、
そしてユキちゃん、ユキちゃん自分のことを呼んでる、
うん、
でも自分はユキちゃんじゃないし、これ普通だったら気持ち悪いし怖いけれど、彼女酔っ払ってるし寝ぼけてるから嫌だな、あの人、人のことさ呼んで見られるの嫌なもんだから、うん、なんと彼女こたつの中に頭を入れて隠れちゃったらしいですね、
うん、
でも普通ならそんなことありえないですよ、
はい、
だってそのアパート道路から7、80センチ高いところに立ってるわけですから、うん、足場なんてないですからね、うん、窓に上半身なんてつけられるわけがないんですよね、
うん、
でも彼女そのことに気づかなかったんですね、そのまま寝ちゃった、
はいはい、
するとまたしばらくして、ゆきちゃん、ねえゆきちゃん、今度はもっと近いところで声がしたんですね、
うん、
でどうやら自分の部屋の中らしい、
うん、
ねえゆきちゃん明日何にしよう、その時彼女はこいつは人間じゃないと思ったらしいんですね、
はい、
でまあそのゆきちゃんという声部屋の中で響いてる、ねえゆきちゃん明日何にしよう、ズズズズズズズズっとね膝をこすって、まあ膝をすってですね、だんだん自分に近づいてくると、
うん、
で自分あのゆきちゃんあのその女の子はですね、何しろこたつの布団かぶって横になってるもんですから片方の耳は床についてますからね、
うん、
床をこう膝がする音っていうのははっきりと聞こえるわけですよ、
なるほど、
またズズズズズズズッと近づいてきて、ねえゆきちゃん明日何にしよう、ドンと相手の膝がですね背中に当たるわけですよ、
うん、
どうやら相手は膝立ちになって自分をですね布団越しの上から見つめてるらしいんですね、それはもう恐怖ですよ、
はい
はい、生身だ仏生身だ仏生身だ仏生身だ仏生身だ仏生身だ仏、帰ってください助けてください、その彼女はですね、うん、心の中でですね生身だ仏生身だ仏、帰ってください帰ってください助けてください、以前にそういう霊に出会った時にですね、そういうお経を心の中で唱えて、はい、助けてください帰ってください帰ってくださいって言うといなくなるってことを聞いて、彼女はそれを思ってですね、生身だ仏生身だ仏、帰ってください帰ってくださいとずーっと言うわけですね、
うん、
すると今度はこたつの布団の方に顔がな顔か何かがねググッと押された感じで耳元で、ねえゆきちゃん明日何にしようっていう、
はいはい、
相手は自分の顔で布団を押してるらしいと、うん、相手の口が耳に押し付けられて口の動きや息遣いまでが感じると、
うん、
うわあ、生阿弥陀仏生阿弥陀仏、帰ってください助けてください、ずっと生阿弥陀仏生阿弥陀仏というわけですよ、でゆきちゃん明日何にしようってまた言うわけですよ、
うん、
やめてください帰ってください生阿弥陀仏生阿弥陀仏、ずっとお経を唱えるわけですよ彼女は、
はい、
すると今度はひときわ大きな声で、そんなことしたって帰らないよって言ったというんですね、
うん、
起きたら朝になって彼女は慌ててそのまま実家に逃げ帰ったと、で地元の知り合いが集まる居酒屋に行って聞いてみたらしいんですね、
はいはい、
そしたらある人が、ああ、あのアパートなら知ってるよと。で、あのアパート以前、うん、まあお家があって、アパートが建てられる前ですね。うん、でも火事でそこに住んでたおじいちゃんとおばあちゃんが焼け死んでると。
うん、
で、その跡地にアパートが建てたらしいんですけども。
うん、
ただ、ゆきちゃんっていうのがなんだかわからないんですよと。なんだったんですかね、うん、という話ですね、
はい、
ウェブサイトの文章をそのまま読み上げましたけど。っていう話、ゆきちゃんの話ですね。
Yeah. はい